森鴎外、高瀬舟。高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで暇乞いをすることを許された。それから罪人は高瀬舟に乗せられて大阪へ回されることであった。それを護送するのは京都町奉行の配下にいる同心で、この同心は罪人の親類の中で主だった一人を大阪まで同船させることを許す慣例であった。これは神へ通ったことではないが、いわゆる多めに見るのであった。黙挙であった。当時遠島を申し渡された罪人はもちろん重い咎を犯したものと認められた人ではあるが、決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような同悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬舟に乗る罪人の過半は、いわゆる心得違いのために思わぬ咎を犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば、当時相対死といった上司を図って相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類である。そういう罪人を乗せて入り合いの鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ東へ走って鴨川を横切って下るのであった。この船の中で罪人とその親類の者とは夜通し身の上を語り合う。いつもいつも悔やんでも帰らぬ栗ごとである。護送の役をする同心はそばでそれを聞いて、罪人を出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた。所詮町奉行のシラスで表向きの公共を聞いたり、役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にもいろいろの性質があるから、この時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役柄ゆえ景色には見せぬながら無言のうちに密かに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類と、特に心弱い涙もろい同心が裁量してゆくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで高瀬舟の護送は、町奉行所の同心仲間で、不快な職務として嫌われていた。